Ultraman セニャールセニャリータボーイズ&ガールズ藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ森岡芳孝です。
どうしたんですか？
すいません、ちょっとドーンと入っちゃいました。藤井さんのボリュームを間違ってしまいました。
あ、ボリュームちょっと手元で変えましょうか。こっちの
大丈夫ですよ。
何ですか、
はい、はい、
囁くようなね、あのたまにはなんかね、こんばんはみたいなのもいいかもしれないですけどね。
アーバンでアダルティーな感じですか ね、
ね、ジェットストリームじゃないんだ、
はい、
ね、吉田さんは忘れ物とかっていうのはどうですか、します？
あ、僕は比較的少ない方だと思います。
うん、私もね、めったにしないんですよ。
はい、
はい、
めったに、そうです
よね、はい、
あ、完璧なイメージありますもんね。
割とね、自分でもそれ、なんかそういうことするの一番自分の中でもね、なんか許せないっていうか嫌な部分なんだよね。
そうなん
ですね。忘れ物とかね、
うん、
あの、ちゃんとしてないっていうのはね、それがたまに起きるっていうのがね、ありますよね。だから、あの、電車の中に物を忘れるとかね。
はいはいはい。これ大変なことですよね。
大変なんですよ。で、めったにないんだよね、それも。
電車に乗る機会多いですけどね。
多いですね。電車、飛行機、交通機関、ね、そう、多いんですけどね。
はい。
うん、めったにそういう忘れ物ないんですけど、今回ね、もうね、私はもう忘れ物なんてことでしょうっていう。
はい。
秋田まで行ってきました。
秋田まで。
盛岡降りて。
ええー、
盛田降りたんだけど、はい、忘れ物を取りに秋田まで行ってきました。
はい、あ、いいですね。
いいですよ、秋田まで。紅葉途中ね、眺めながら。
それは有料でちゃんと。
もう有料もいいとこですね。はい。もう、はい。まあ、詳しい話は後で。今日も30分。
この番組は、ハウスギア、坂田建材の提供でお送りします。
やっぱ最近ね、はい、ちょっとボケてんのかなと、
はは、
疲れてるし、ちょっと酒飲んで飲みすぎの、あの後のちょっとボケボケで、今日もね、ちゃんとあれですよ、前にほら CD を選んだのにうちに置いてきたっていうのがあったんですけど、
ありましたね、
今回ちゃんとね持ってきたんですよ。
あ、素晴らしいですね。
バッグに入れて持ってきて、盛岡で降りた、
はい、
降りたらなんか身が軽いんですよ。
は
あれ、身が軽いと思ったらね、そのレコードとかに入ったバッグをそのまま新幹線の上の網棚に乗せたままね、降りちゃったんですね。これバカですね。だってね、その置いてきた荷物の上に上着あったんですよ。
はいはいはい。
その上着は着てるんですよ。
上着は取った。
上着は取って、マフラーも取って降りたらバッグだけを下ろしてないっていう。
おお。
なんですかね、これは。
いやー、僕はあそこのゾーンは危険なゾーンだと思ってますからね。
やっぱし
僕あんまり新幹線乗る機会がそんなに多くないですから、
はあ、
緊張感持ってこう乗せるわけですよね。
まあね、普通だったらさ、あの乗せてるのはね、だって上着とそのマフラーを取って着てるんですよ。
はい。
それを下にあった荷物を下ろしてないっていうのは、これボケてるとしか言いようないですよね。
安心しちゃいましたかね、服だけでね。
まあ複雑なんだろう。あの最近でもね、やっぱちょっとね、ボケが入ってますね。
あ、そうですか。
うん、疲れもあるんだろうけどね。
う
ん、だから今日バッと気がついて、でさっとあのね、そのなんかインフォメーションセンターみたいな行ったんですよ。
はいはい。
それであのさささっとあのチケットでほら指定席だから、
はい、
もうこの上って言ったら分かるから、はい、何号車の上、うん、バッと手配してくれて、車掌さんがそれを確認して、うん、で秋田駅で取りに行くっていうね。
はい。
で、もう、秋田まで行ってきました。
あ、ということは、小町に乗ってたってことですね。
そうです。
はやぶさ小町の。
はやぶさ小町の、
最近、小町に乗って
そう、混んでると、小町の方が席が空いてる率高いんですね。
ああ、そうです。
そんでね、あの、まあ、小町は秋田終点ですから。
そうですね。
で、終点まで行ってください。とね。
はい。
はやぶさだったら、函館北斗とかに、
ね、
取りに行けないでしょ。行って帰ってきて。
はい。
今日だから早く着いてたんですよ、盛岡に。
そうなんですね。
もう午前中ですから着いたの。
あららららら。
昼前着いてたの。
ああ。
そんなのに帰ってきたらもう5時。はい。みたいなことですね。行って帰って、途中ね、紅葉が進んでるなって、景色を見て、ちょっと過ぎていくともう一面田んぼになりますね。やっぱ、来た米どころなのかなとか、そういうことも考えつつ、駅に着いてですね、無事ありましてね。
はい。
受け取って、滞在時間1時間弱。
うん。
で、折り返しで。入ってきた、
はい、
ね、スターバックスでコーヒー一杯飲んだっていうね。
あ、いいですね、北東北の旅。
そうそう、
スターバックス、
うん、ね、あの秋田の思い出、
はい、
ね、冬の、あの冬間近の秋田の実感してですね、 はい、帰ってきましたって。いやーショック。
でもなんか地獄に仏じゃないですけどね。
いや本当なんです
よ。これがハヤブサだったらとかいろいろありますよね、
うん、で、あのだから取りに行くか着払いで宅配便で送ってくれるんだって。
はい、
だそうなんですね、
うん、
で今日はやっぱほら使うレコード持ってきてるだけです
から、ね、この番組のための
そうなんですよ。でも取りに行けてよかったよね。
そうですね、
まあ、間に合ったっていう。
さすがです。持ってます藤井さん。
いやいや持ってんでしょうか。
持ってます。
いろんなもの持ってるんですね。
はい、
そういうところでね。
重大なことになるようなことをこれから未然に防いだわけですよ、う
ん、回避できた。
秋田盛岡間の新幹線台で。
そうですね。それもダブル切符ってやつ。
ダブル切符。
ダブル切符はね、あの指定席じゃないんだけど、はい、空いてる席に座れますよっていう。
なるほどなるほど。
秋田盛岡間に限って往復で、だから普通に買うより安い
の。あ、そういうのはあるんですね。
あるんですよ。7000円台で。
さすがです。旅の達人。
いや、というかね、忘れ物センターの人は教えてくれた。
あ、教えてくれた。教えてくれるんですね。
いるんじゃないの。教えてきましたよ。でね、まあ、いっかって。
うん。
秋田行ってくれたし。
そうですね。
そう、無事だったっていうことでね。
はい。
まあでもそれを考えてね、あの、やっぱ過去にもね、そういうことがあったんで、
はい、
曲作ってるんですよ、私は。
お、
これは実は。
すごい、
ね。まあそれをちょっと今日ね、もう今日改めてまた、いかんなってことで、かけてみましょう、この曲をですね。はい。はい、藤井浩一、関俊で、反省。
無茶したいけど無理聞かない。無理を通せば続かない。無理して無茶すりゃ無駄ばかり。体のどこかが壊れてる。とにかく誰にも負けたくない。でも誰も相手にゃしちゃくれない。今さらどうにもやめられない。体のどこかが燃えてる。酒を飲めばすぐに酔う。酔えば説教したくなる。帰ればいいのに帰らない。終電逃して火がついて夜明け頃には絶好調。他人の分まで酒を飲み払いは当然割り勘。やなりと俺がいなきゃ始まらない。始まりゃ全てを仕切りたい。いつまでたってもくたばらない。他人の分まで元気だぜ。や Yeah! 茶したいけど無理聞かない、無理を通せば続かない、無理して無茶すりゃ無駄ばかり、体のどこかが壊れてる、頭のどこかも壊れてる、あっちもこっちも壊れてる、隅から隅まで壊れてる、でも他人の分まで元気だぜ。おー、
はい、反省出ましたね。藤井浩一、関仁志、熱燗と中華というアルバム、これ1998年に作ったやつなんだね。
21年前、
ね、そうなんですよね、21年前、うん、このね、この作ったきっかけっていうのもやっぱりね、その忘れ物がきっかけだったんですね。
忘れ物なんですか。
はい、オールナイトのイベントがあったですね、
はい、
で、もう楽屋にもビールがいっぱいあったんです
よ、
もうその時点で飲んでるんですよ、
はい、
で、朝方終わったんですね、イベントが。で、終わって、じゃあねって言ったら、藤井お前帰るのかよって、これから打ち上げがある。打ち上げですか、朝ですよ、
うん、
朝の渋谷、もう皆さん、出勤途中の方々がいっぱいいる中をですね、もう、ずっと24時間やってる居酒屋っていうのは、ね、やっぱ渋谷にあるんですけどね、そこ行って飲んで、また飲んじゃったんですね、
うん、
で反省、もうそのなんかイベントスタッフの女の子いたんだけど、
はい、
女の子がなんかちょっと小生意気なこと言ったんだね。
お、
小生意気なこと言ったもんでちょっとカチンと来て、
はいはい、
何言ってんだって怒って泣かしちゃった、
ええ、
あれ、いかんですね、そういうことであっちゃ。その後に帰るのに、うちの方に帰るのにね、
はい、
電車乗ったんですよ、
ええ、
ホームに、
はい、
荷物置き忘れ、
ホームにですか、
ベンチに、そのまま特急みたいに乗っちゃって、
あららら、
でまた閉じて帰ったという、ね、
ありましたか。
同じことやってますね、私。
ちゃんとその時は荷物があったん
です。あったですね。
ああ、いい街ですね、東京。
ありました。それと同じことを今回もね、やってしまったような。で、秋田まで行ってきたというね。
そうですね。
それでやっぱ反省というね、こうやっぱ21年経っても変わってないという、
ね。でもその時はね、飲み、お酒がありましたけどね。
まあ、完璧に飲んでました。でもね、今日に関しても、
はい、
昨夜結構飲んでますから。
なるほど。
それで頭ボンボンになってるっていうのがあるんですね。はい。ちょっときついもんが、ここが反省ですね。
お疲れ様でございました、
は
い、
で今回その、ね、この反省今かけたんですけど、実はですね、もう最近訃報続きですよね、
はい、
で、まあ、本当に偉大なミュージシャンが亡くなってるっていうのは多いんですけども、
うん、
なんとね、本当に僕身近な人が最近亡くなりまして、
はい、
なんとこのアルバムのエンジニアやってる高橋拓司という、うん、高橋拓ちゃんがね、本当11月の1日か、亡くなっちゃったっすね。で、確か10月、20日に倒れて、うん、で、僕がちょうど旅の最中で、札幌にいた時にね、亡くなったんですよね。で、本当は面会に行く、約束してたんだけど、それが叶わずね、その日の未明に亡くなっちゃって、まあ、お通夜の前にね、顔を見に行けたってしたんだけど、もう思わずだから結構反省かけたんだけど、これも追悼の意味があって、本当に身近なね、男で、だ僕の音源ってね、ほとんどこの高橋拓司、札幌の人なんだよね、
はい、
まあ、全部やってもらってるって言ってももう過言ではなくて、だから一鉄もそうですよ、うん、この音源も全部ね、ミックスはしてもらっててね、まあ、本当にちょっとすごく忍びつつっていうことで、ね、ということで一鉄ですけどもね、
はい、
本当に久しぶりになんか登場、
うん、
先月はあれですね、もう山ちゃん来ないんで、
はい、
出てないですね、モッコリーが、
はい、
ガーンと来ましたけど、
あ、
さあ
紹介前に
山ちゃん、声、
あれこんばんは、
声が、
こんばんは、
これ本人ですか。
電話じゃないです。
電話じゃないですね。
いらっしゃいます。
大変ご無沙汰。ハウスギアの山本ですと。
お疲れ様。
どうもどうも。
ありがとうございます。
だから本当はその後どうなってんだとかね、その後キトテツ情報っていうのが全くないもんでね。
そうですね。す
いません。ちょっと本人からね、いろいろ
反省してます。
反省ですね。
反省してます。これも反省してます。
やっぱね。生き方反省しなきゃダメ。
本当ダメなんですね。
ね、本当に。
もう災害続きで、ちょっと体も災害になってるんですけどね、災害続きそっちにばっかり行ってます。
災害ね、
はい、
いろんなことが起きますよね。
起きましたね。
で、そうですよね、ちくらゆかりの、
いや、一番私の北鉄のゆかりの地、
そうだね、
第一投目、もうそこがもう大変な、ちょっと報道遅かったんですよね。
そうですね、
だからまあだいぶ私も行って車の充電器とか充電して、クルリ駅前に、うちの黄色いバスを置いて あれ大電力なんで、
あ充電、
充電、充電屋さんをずっと充電やってコーヒー配った。あずっと24時間100人並んでました。は
あれ本当ね、携帯の充電ってすげえ困るんだよ。
いやそうらしいですね。
俺も北海道でさ、去年の北海道9月でそれあって、はい、もう充電、充電難民。
本当にね、ずっと100人いて、私はね充電見つつずっとコーヒー作ってました。何日いたかなって感じですよ。
長かったからね、あの停電が
長かったんですよ。みんな知らないでいるんですよ、うん、みんな知らないですよ、充電、停電してるなんて。
そっか、
うん、だって報道されてないんですもん。
そうだね。
私は千倉に行こうとして下道で行ったんですよ、高速道路が止まってた、はい、そしたらだから下道で行ったらクルリに引っかかっちゃって、うろうろしてるからああと思って車止めて充電始めたんですよ、充電屋さん。
なるほど、う
ん、充電書いてびっくりするぐらい来ましたよ。
来るんだね。
おおって言って、
だ本当まず何困るかって言ったら携帯の充電
らしいですね。
おお、そうそう。
でも一つ難点なのは、電気が通じないために、はい、電波も発信してなかったんですよ。
そうなんだよね、
基地局が。
基地局が、
そうそうそう、そうなのよ。
だからみんな海沿いに行って、うん、まあ、探して電波スポット、おお、そういうことしてました。
それこそあのさっきの反省でもね、パーカッション叩いてる田中道明、
はい、
道明のは千倉住んでるじゃないですか、はい、で大丈夫かってメッセージ送ったけど、まあ、全然返信ないわけよ、うん、で何日かしてからやっと来たんだけど、結局あの電波飛んでないから。
そうなんですよ。
そう、基地が電波飛んでないから受信できないから、今電波飛んでるとこまで来て全部メールチェックしてるっつって。そうそうそう、
あ、全部そうだね、千倉と町全部立山方向に行ってとかね。
そうだね、
ちょっと地位が分かんないと思うんですけど、もう一番大きな市に行って、うん、鴨川とか大きな病院があるところとかに行って、うん、電波で確認して電話かけてくる、大丈夫だよとかね。災害続きでした。
あれはでもちょっとあんなになっちゃうのっていうのはね、はい、あれの後また雨じゃないですか、
うん、そうなんですよ、
ね、
ブルーシートを、ね、かけた屋根のうちがいっぱいありましたからね。
1000棟ぐらい崩壊しました。
崩壊もあったんですね、
うん、ええ、だから、うん、ちょっとね、まあ、ちょっと不謹慎な話もいっぱいあるんですけど、でもやっぱりすごい大変でしたね。私はね、だからで私は今回電気に、うん、電気を中心に
電気ね、
電気を配って歩いたんですけどね、うん、でもまあ、地区内の人たちはすごくいい人たちなんで、やっぱり助け合いながら、ろうそく配ったりとか、うん、で逆にちょっとこう楽しめる方たちなんで、
逆にね、そういう時間を
もう
ね、
うん、そうなんですよ、うん、だからそれをこう楽しんでる方もいっぱいいましたね。うちの施設さんなんか電気つかなくても、なんかまあ、こういうのもいいじゃないなんて、こうちょっと贅沢な気持ちになってる人もいました。あれは精神的な問題ですよね、だからちょっとね、まあ、ちょっとこっちの、ね、震災のあれとは違うなとはちょっと思いましたけどね、ブルーシートね、大変。ブルーシートと、テープ、防水テープ、あれがもう大変でしたね、なくて、うん、私防水テープいっぱい持って配りましたけどね。
なるほど。
まあ、京鉄の話につながっていくんですけどね、それがね。
そうだね、
本当そうなん
です。京鉄ですね、
京鉄30何度経ってますけど、うん、一つも雨漏りも何もガラスも割れず、何事もなく皆さん安心して住めました。
お、実証されて
しまいました。実証されてしまいました。
あ、
ね、やっぱり家っていうのはそのちゃんと作らなきゃいけないなっていうのが非常に今回感じ取った災害でしたね。大体のところは雨漏りしてます。うん、いい家でも、
はいはいはい
はい、特にベランダから入ったりとか、
ね、あ、それ聞きますね、
そういう意味で言うと今回教訓になったなと。やっぱりちゃんと防水ちゃんとやっておかなきゃね、機密はちゃんと取っておかなきゃいけないとかね、いうのを反省しつつ、屋根工事をもらってます。
まあね、こんな災害で逆に人鉄の良さが実証されてしまうというのも皮肉な話です
けど、皮肉な話ですけどね、でもちょっとだけ大丈夫ですか。ちょっとだけ災害グッズっていうのがすごい成長してました。
ほう、
私が買ってった一つだけお見せして、今日ちょっと閉じますね。これなんです。
何これ。
これ
ウニみたいな、
はい、サボテンみたいな。サボテンじゃないや、
これぐらいなんですよ、大きさ。
ちっちゃい、
これぐらい、
人差し指の先っぽぐらい。
別にここに吸うだけじゃなくて、
はい
はい、はい、口入れて、
はい、
あ、下で転がすんです。
歯ブラシの感
じ。そうです。
へえ、ちょっとイソギンチャクみたいな、こう 突起が細かいものがいろいろあるんですね。
そうそう、突起がね。
それで口の中がこう洗うみたいな。
そうなんです、
汚れ取れるという。
こういうのを市が配ってました。
へぇ、
写真撮ってきましたから。で、使いました。
なるほど。
だから そういうグッズ、あとヘルメットが、はい、A4 サイズの箱に入ってて、紐引っ張るとヘルメットになるとか。
あ、平面から立体になる
やつですね。そう
なんですよ。はいはいはいはい。
そういうのを、もう配ってました。
そういうのは考える人もすごいね。
すごいですね。この災害続きでそうなったんじゃないかなっていう、ね、ちょっと私も紀藤先生絡めてそれを作ってみようかなっていう、ちょっと今僕ちょっと感激しました。ちょっと
これ
はルーニみたいな、
見ただけじゃ分かんない。
いや、これ分かんないですね、これはね。ちょっと
ね、 いろんなものがあるんでね。しかし
ぜひ、またはね、いろいろ考えて、人鉄も、災害に役、ね、お役に立つというかね、安心できる住宅を作っていきたいなという思いで、一応、こうやってします。
なるほど。備えは大事ですね。
はい。
じゃあ、それでは、人鉄の歌、夏美です。
時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森とか、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと、僕の強いこの腕で、守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄。
キトテツの歌、夏美でお送りしました、ね、もう災害にも強い、キトテツが実証されてしまったという、ね、ことですけどもね。あ、この先何があるか分かんないね、本当ね。
あ、怖いですね。
ですよ、
ね、火事もありますし ね、
本当だね。
本当大変ですね。
まあ、今のね、キトテツ聞いててさ、野田さんのさっきの高橋拓司思い出したんだけど、これもね、彼が全部ミックスしてくれてさ、でこの今の夏美のね、この歌もね、割とこの すごい細かいところまでね、バランス取ったりとかね、あのノイズみたいなの取ったりとかね、すごい細かい仕事してくれててね、いや、なんか何全部そうなんでね、何か聞くとやってくれたなっていうのがね、思いを出されるね。で、本当に世の中何が起こるか分かんないですけどもね、そんなもうそうです、もう自分も反省ですけどね、もう
反省だらけですね。
反省だらけだね。ということで、もう反省っていう歌を作ったんですけど、もうその後にね、第2弾、これはもうね、
反省ソング、
反省とか言っといて全然反省してないじゃんっていうことで、もうこれあの症状が現れてきたっていうね。もうこれ2002年に作ったアルバム、このウクレレマンからですね、はい、これ聞いてみようと思いますけど、ね、もう記憶とかそういう、最近記憶がなくなりますね。覚えてないっていうのね。
覚えてない、
それでは聞いてみましょう。全然
あんた誰だから何、会ったことないし聞いたことない、初対面なのに慣れ慣れしいのはなぜ、なんてもしかしたら俺が忘れてるだけ、yeah! 久しぶり、あの時は大変お世話になりまして、分かってないのに話し合わせてるだけ、なんて忘れもしない、誰だっけ、近頃全然思い出せない、近頃全然覚えられない、あの夜どこかへ、いつの間にやら言ったこと全然
覚えてない、
体力低下してる、動脈硬化してる、体重は増加してる、収入は低下してる、体は老化してる、頭はどうかしてる、
さあということでね、もうリトルジャイボーイズで全然ですけどね、
いいですね、
本当にあの思い出せないとかね、覚えられないとか、これ現実、これも現実、
切実な感じがみじみじ伝わってきますね。
作った曲ですけどもね、さあ、プレゼントのね、はい、案内をしました。私が歌ってるスイートホーム、江戸川が入ってるエディサウンドのアルバム、ご応募のメール来てます。毎週楽しみに聞いています。双子玉川のおしゃごたを札幌から聞きに行ったものです。あら、この人誰、
札幌の
マテリアルさんですね、はい、そして、これはあの大阪の大和秀幸さん、CD プレゼント、大阪へお越しの際はぜひスイートホーム淀川でよろしくお願いします。プレゼント
ゴロもいいです ね、
あの送りますのでお待ちください、ね、ということで、まあ、本当託児を忍びつつ、そして反省しつつということで、思わず今日になってしまいましたが、藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。
あんた誰だから何、会ったことないし聞いたことない、初対面なのに慣れ慣れしいのはなぜ、なんでもしかしたら俺が忘れてるだけ、近頃全然当てにならない、近頃全然わけわからない、
俺はどう過ごした、とろけるルーパンへのいいことなんもね、
覚えてない、
体力低下してる、動脈硬化してる、